約11の詩ですが、私の詩よ、ついに一つの証明である。私の詩よ、ついに一つの証明である。証明という言葉は名称をひっくり返しにした言葉ですね。仏教用語です。簡単に言ってしまうと、南無阿弥陀仏という、これが証明です。仏教がとても盛んになった時に、親鸞庶民やそういう指導者たちがですね、証明を唱えるということによって救われて、南無阿弥陀仏というその一言で十分なのだというので大衆が広がったわけですが、八木十吉は自分が詩を作るそのプロセスの中でとても貧しかった。そして友達が少なかった。誰でもそうですけども、詩人が自分の詩を作れば発表したい、本を出したい、そういう気持ちは山々あるわけですけれども、それがなかなか実現できない。結局生涯にたった一冊だけ彼が生きている間に出したそうですけれども、そういう欲求不満のようなものといつも戦いながら体がどんどん蝕まれていって、29歳で亡くなるわけですね。病がこう深くなるにつれて、彼はそういう自分の死で何とかそれをしたいっていう願いと、そしてそれができていかないっていうことの中で、イエス・キリストにしっかりつながっていった。そして多分ここに到達したんだろうとですね。私の死をついに一つの証明である。自分の死が南無阿弥陀仏を表すという意味じゃなくて、自分の信仰告白であるような死というのですね。キリスト教での証明っていうのがあるとすると、何だろうっていうのを考えると、いろんな人がそう言いましたが、インマヌエル・アーメンというのがキリスト教の証明だった。インマヌエル、神我らと共にいます。アーメン、そうです。ナームっていうのはそうですね、そうです。だからインマヌエル・アーメンっていうのは、もう私たちの一番短縮された証明。八木十吉は自分の死がついにどういうふうに表しても人々にそのことを感じさせるものである。そういう意味では私たちに当てはめたら、私の人生よ、ついに一つの証明であるっていうふうに言い換えていいかもしれない。あるいは、私の仕事よ、ついに私の証明である。口先でですね、何とか言ってるんじゃなくて、無意識の部分でそれが表されてくるほどに自然なものであるっていうことだろうとですね、自意識過剰になることじゃないと思います。今日の主日の主題が命のパンということで、ヨハネによる福音書の6章35節から、いきなりイエスが、私が命のパンであると言われた、そのことが主題ですね。命のパンということは、それなしには生きることができないっていう一番大事なものですね。肉体に食物がなければ生きられないように、イエスの場合には私たちの心、魂にも命のパンがなければ、本当に生かす根源っていうのが私だぞっていうことを示している。6章を初めからずっとこう目を通していただいた方が、いきなり、私が命のパンであるっていうふうに言われたというところにぶつかってしまうんですが、これは続きがあるんですね。6章の初め一節のところからご覧いただきますと、イエスはガリラヤ湖、すなわちティベリアス湖の向こう岸に渡られる。 東側ですね、行ったというふうになっているわけですが、そこで今日のこの6章における主人公というのは群衆なんです。で、群衆が後を追っていた。パンがなくなったのでですね、大勢の人が来たのです。そしてここではイエスがこの人たちに食べさせるにはどこでパンを買えばよいだろうかと言われたという、これは他の福音書には全くない記事ですね。ですからヨハネの独自の発想というんですか、主張、ヨハネによる福音書の一番の主張はイエスが神の子なんだ。つまりヨハネによる福音書はイエスがどこから来てどこ行かれる方かっていう、そしてそれをしっかり見て信じた者が永遠の命に、神の計画に従った永遠の命に預かるっていうことを、まあ、とても短く言えばそういうのことを主張しようとしているものですね。ですからここでもどこでパンを買えばよいだろうかっていうふうにイエスが言われたっていうことから、つまりこれが私が命のパンであるというところとつながるわけです。5000人が満腹したっていう話がこれは全部の福音書に出てるわけですが、そういう満腹になったという話があった後で、今度はイエス様が湖の上を歩いたという話がある。そしてまた後を追っかけて群衆がカフェルナウムっていうところにやってきてですね、イエスとまた問答をするわけですね。このヨハネの福音書っていうのはこのパンの奇跡、5000人食べさせたっていう奇跡があった後に、今度湖の上を歩かれたというこの伝承があったんでしょうね。それを挟んで、これは他の福音書の構成と全然違います。ですからそういうことをできない、つまり、ヨハネが一番言いたい、神から来られた方だっていうところをですね、そういう奇跡物語をこう通して、そして最後に私が命のパンだぞっていうことを言おうとする、そういう構成にしてるんですね。ですから6章後半の方に行くと、これ生産式につながる話になっていくわけです。私のパンを食べる者は私の肉を食べ、54節、私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物だからである。私の肉を食べ私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいるっていう、そこにまでこうつながっていくんですけれども、そこで群衆がですね、27節、6章の27節でイエスの言葉として、朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物のために働きなさいっていうふうに進める。それで群衆が神の技を行うためには何をしたらよいでしょうかっていうと、イエスが神がお使わしになったものを信じること、それが神の技である。これもヨハネで一番言いたいところです。っていうのはその当時のヨハネの属してた教会っていうのは、多分ですね、紀元80年頃にユダヤ教の信仰復興運動が起こりまして、ね、ヤムニアっていう地中海が近いところに集まって信仰復興会議を、その中でユダヤ教の人たちが不純分子っていうのを排除して、そして実質な信仰で神様に使えようっていうふうに決めるので、彼らからすればイエスをキリストと信じる者が不純分子なんですね。それでナザレのイエスを信じる者を呪う祈りっていうのを決めるわけです。18項目の祈りの中にそれが入る。でみんなユダヤ教徒はこれを絶えずあらゆる場合に祈れっていうふうになる。そういうことからですね、ヨハネの属する教団の教会の中で脱落する信徒が で生産式にも預かっていながら脱落する、どうもやっぱり違ったらしいとか、いろんなふうなことで脱落する人たちが目立ってきたので、これはいかんというので書かれたのがヨハネによる福音書だというふうに言われているわけですね。漫然と聖餐式に預かるとか礼拝に参加しているということではダメだぞと。そうすると何かがあった時にすぐ根底からひっくり返る。群衆が神から使わされたものを信じること、それが神の技だというふうに言われたので、それじゃああなたを信じたいんですけれども、あなたを信じるに足りる印を見せてください。これはユダヤ人の特徴です。私も昔は初めに言葉があったという書き出しから出てるもんですから、異邦人に向けて書いてるのかなって思って、ギリシャ語的な発想がありますからね。しかしそうではないんですね。これはそういう知識も使いながら脱落者を励まそうとするという、あるいはさらに信仰の確信を持たせようということで、それでこれが印だこれが印だというふうに書いてるんですね。でところが群衆はどんな印がありますか、それをやってください。でその時にユダヤ人だったらよく知っている出エジプトの時のエジプト脱出の際のですねマナの話を持ち出したんですね。それが私たちの先祖はあれのでマンナを食べました、天からのパンを彼らに与えて食べさせたと書いてある通りです。これは出エジプト記の16章の15節、モーセがそう言ったんですね。マンナっていうのはなんていうんですか、まだ決定的な証明はできてないようですが、何か植物のですね樹液のようです。それがこう出てですね、それで上を満たした。でそのマンナという言葉はこれは何だという意味なんですね。それがマンナになっちゃった。ですからみんながとっても不思議な思いがして、それでもとにかく食べ物がなくなっちゃった時にそれで上をしのぐことができた。これは神が私たちに送ってくださった食べ物だぞってこう申せられたんですね。そういう印を見せていただけますかっていうふうに、言うわけですね。そこで大切なのが32節、するとイエスは言われた、はっきり言っておく、モーセが天からのパンをあなた方に与えたのではなく、私の父が天からのまことのパンをお与えになる。神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものである。つまりモーセが与えたんではなくてね、神が与えた。だからそういうふうに話を持ってきて、そしてその後でこの私が命の番だっていう、そういうことを言われるんですね。だからそのなんか指し示されたもの、あるいはモーセが祈ったからみんなが与えられたっていうんじゃなくて、私が命の番そのもの、それは自分から進んで十字架に死んだ。これヨハネの福音書の主張はそうですね。自ら命を与える、それは人々が永遠の命に預かるためだと。39節をご覧いただきますと、私をお使わしになった方の御心とは、私に与えてくださった人を一人も失わないで終わりの日に復活させることである。これなんかどっかで聞いたような言葉と似てるなっていうふうにお感じになる方がいらっしゃるかもしれません。それは有名なヨハネの福音書の3章の16節、よく言われる言葉、神はその一人をお与えになったほどに世を愛される、一人を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであるっていう、ここ 全部こう一貫してるわけです。そして私の父の御心はこう見て信じる者は皆永遠の命を得ることであり、私がその人を終わりの日に復活させることだからである。私たちがこの信仰を持つというのは、私はイエスをキリストと信じますで、こちらの側の信仰というのはいつも問われるようなつもりでいるんですね。それで信仰が浅いからどうもうまくいかんとかね。でもこちら側の条件作りとは関係がないというのがキリスト教の大事な特徴なんですね。何か信仰で資格を作ってステージが上がると、それが祝福がたくさんなってっていうんじゃなくて、旧約聖書、新約聖書っていうふうに言うように、この神が契約を結んでくださって、その契約に私が預かるっていう神の主体性を信じるっていうことが私たちの信仰です。私がどうこうするっていうこととはあまり関係がないんですね。川崎でいろんな公害運動とかそういうことを一生懸命やってらっしゃるプジョストフスキー、これ言いにくい名前なんですが、フランス出身、もともとは多分ポーランドだろうと思うんですが、の神父さんが主を褒めたたえよという本をお出しになってらしてですね、クリスチャンホームに育てるとですね、だから小さい時から生体肺を私たちでいう生産地に預かってきた。神父さんになると、これはカトリック教会ではそうですね、毎朝お神父さんの務めですね、大変なことですね。しかしこれはもう毎朝、人が来ようが来まいが毎朝、去年亡くなったマザーテレサもうそうですね、ずいぶん朝早かった、5時ぐらいのミサがあったんですか。そしてそこで、キリストの方で預かって、それから今度街に出て行ってキリストにお会いします。それは生き倒れてる人とかですね、そういう弱い人がキリストなんだっていう思いで使えていくっていう、それを繰り返すわけですが、フジョストフスキーさんは兵役に取られた時にもですね、仲間たちがまだ寝てるうちに早く起きて、とは違反なんですけど、無断で兵舎の高い壁を越えて近くの教会まで走って行ってミサに参加したんですね。そんなにまでして自分がそのミサに預かりたい、その理由はこうだって説明してるんです。一言で言えば、ご生体を拝食することによって僕はキリストご自身を迎えるからである。そして僕はこのキリストに命がけで自分の一生を捧げたいからである。彼なしには僕は生きられないからである。私の肉を食べ私の血を飲む者は私におり、私もその人におるというイエスの言葉を単純に信じて主によって常にとどまりたいからである。体を維持するために毎日の糧をいただく必要があるように、心の健康と成長のために神の言葉と心の糧であるご聖体を毎日いただかなくてはならないものと信じている。その糧をいただくのは、これを取って食べなさい、これを受けて飲みなさいという招きに応じるためである。主がこのように僕たちを招くのは、不滅の永遠の新しい契約を結ぶためである。ここでの契約っていう言葉もですね、我々日本人が抱く契約っていう概念を切り替えなきゃいけません。日本人においての契約っていうのは、ある意味不信の表れですね、あるいは毎日の時契約書がないと危ないぞっていう、その根底には不信というのがあるんですが、その砂漠文化の中での契約というのは信頼が根底なんです。あなたは信頼するに足ると見たから契約をする。旧約新約っていうのは神がイスラエルに契約をする、神が少なくとも信頼するに足ると見込んでくださった。ところが皮肉にも旧約はその かに背くイスラエルの歴史がずっと出てるわけですね。にもかかわらず神はずっと追いかけて見守って、自ら人となられて今度は決定的な新しい契約を結んでくださった。それが新約ですね。新しい契約、契約を再確認するのが礼拝であり生産式であるというわけです。私が契約を結ぶんじゃなくて、あちらが契約を結ぶ、キリストがお前と契約をしてるぞ、さあ俺を食べなさいというふうに自分を与えてくださる。一昔前に流行った流行歌というのがありますね。これ知ってる方は演歌が大変好きな方なんですが、そしてちょっと年配ですね。骨まで愛してっていうのはね、本当に愛したら食べたくなるほどに愛するっていう、それが愛するっていうことだろうと。そのキリストが自分の肉と、肉を食べろ、血を飲めっておっしゃってる。それはそれほどにお前たちを愛してる。そしてこの、しかも何回も終わりの時によみがえりの命に預からせる。これは死にも動じない、私たちがどこへ行っても大丈夫だぞっていう、その契約保証をしてくださるっていうことに他ならないですね。私たちは今日の礼拝においてもそうです。そのことを、はい、私は今週も頑張りますって言うんじゃなくて、お前と契約をするんだぞ、大丈夫かって呼びかけて、そしてさあ私を食べろ、お前と一緒に行くぞっていう、その方に対してありがとうございますって握手していく、それだけのことですね。信仰告白っていうのは大げさなことじゃなくて、ありがとうございます、それで私もじゃああなたにお捧げします、あなたの家にしてくださいっていう、そこに出発するものでなくちゃならない。だから私たちにとってその義務ではなくて、この行動の礼拝に参加するっていうことは、私の命はあなたのものですっていうことを、この時間的な制約の中に来てますから、時間の中で自分が先取りをするっていうことです。1週間の計画の中で、まず行動の礼拝のための時間を一番優先して取りますっていう、それはあなたに一生を捧げますっていうことの告白にはかならない、何にも増して一番大事ですからっていう。ですから私たちのこの礼拝に参加するっていうこと自体が、なんかこう漫然とですね、今日は参考になる話あるかなとかね、なんかいいムードで終わるといいなとかっていう、そう受け身じゃなくて、すでに礼拝に参加するっていうこと自体が信仰告白という意味を持っています。私はキリストに契約を結んでいただいたから答えるんです。だから一番先に時間を取ります。これが一つですね。そしてもう一つ、物質的な面での信仰告白が献金ということなんです。会費とかお布施じゃなくてですね、献金のお祈りの時の熱心文にも書いてあるわけですけれども、全てのものはあなたから出たものです。この体もそうですし、お金に代表される全てのものも全部神様がいなければ与えられていなかったものです。だからそれを自分が自由に使うんじゃなくて、あなたのものですから、自分の一週間を神様に捧げるっていう思いで、その印として今一番大事なお金を捧げますっていう、それが献金における信仰告白なんです。ですから私はある意味で礼拝のクライマックスは献金だっていうふうに言ってるのはですね、 なんとかして会計が潤うようにとかって、そんな配慮じゃなくてですね、もうその金額はともかく、その祈りっていうことが集中されてなければ意味がないんです。お賽銭じゃなくてですね。ですから献金のたんびに内側で戦いがあっていいんです。ちょっとどうするかなとか、そしてえってこうお捧げするっていうね、私いつも口癖のように言うのは、ちょっと惜しい、痛いっていうのが献金でなくちゃならない、ね、これだけ余りましたからこれ献金しますじゃなくて、一番先に取り分ける。だから決定献金っていうのも、やはり収入のあった時に一番先に取り分けて残りで生かしていただきますっていうのが基本姿勢でも、我々もいろいろありますから、この献金欲しいなとかですね、今月はちょっと失礼しようかとか、特に礼拝献金はもう融通無下ですから誰も見てませんから、私も正直に告白すると時々今日は失礼っていう時もないことはないんですよ。そうしょっちゅうはないんですけれどもね、思い切り全部あなたにお捧げしますっていう、その告白の場なんだっていうことをしっかり見定めて、それに参加していただきたいんですね。ですからその礼拝の献金の間の総額の間にしっかり、私はあなたのものです、もうあなたにお捧げしましたっていう、そのことをしっかり確認してほしいと思うのです。そうすると私の命がしっかり生かされているっていうところに到達するはずですね。その後はまた八木十吉の詩で締めたいんですけれども、いつもこういう思いでいたいと思うんですね。イエスの名を呼び詰めよ、入る息出る息ごとに呼び続けよ。憤りが湧いたらイエスの名で溶かそう、弱くなったらイエスの名で盛り上がって強くなろう、汚くなったらイエスの名できれいになろう、死の影を見たらイエスを呼んで生き返ろうと、そのイエスが私たちに手を広げて待っていてくださいます。主イエスキリストの死なる御神様、あなたは古い昔にご自分の民をお選びになりました。しかしあなたからいただいた契約を見当違いの方向で固く守ろうとしたために、あなたがお選びくださった一番大事な目的を見失ってしまっていました。あなたは時満ちて自ら人となられ、あなたがお選びになる目的を自ら、その十字架の死に至るまであなたに従順であり続ける御子の姿を通して、何が一番大切なのかを具体的に示してくださいました。その御子を信じる者にその印として聖霊をしっかり私たちにお与えくださいました。私たちは今聖霊の御手の内にありますから、ここにいます。聖霊がいつも導いていてくださいますから、私たちはあなたを信じることができます。聖霊のゆえにまた内装になるときに立ち上がることができます。今週も私たちのうちにいましたもう主イエスキリストと共に、聖霊が常に私たちを捉え導き、特に心に働きかけていてくださることを信じ続けて、大切なことに気づくことができるようにお助けください。 我らの主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。